新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は11月の16日火曜日です。今日のニュースいきましょう。暗号資産特化 VC のパラダイム、約2800億円のファンド組成へ。アメリカバルキリー、1億ドル規模の DeFi 関連ファンドをローンチへ。コインベースプロ、イーサリアムネームサービスなど5銘柄を新規上場。バイナンス、アバランチ上のレンディングプロトコル BenQi を上場。アニモカブランズ、韓国ゲープロのキューブとメタバース構築で合弁会社設立へ。ボーイングら、ブロックチェーン活用の飛行データ記録システム開発へ。ビットコインのアップグレード、タップルート実行、その概要と展望について。ビットポイントジャパン、レバレッジ取引サービス終了へ。チリーズ、ソシオス .com、 NFL と MLS のチームと初提携。
一つ目のニュースいきます。アメリカ暗号資産特化のベンチャーキャピタルであるパラダイムが新たに約2800億円規模のファンドを11月15日に発表したというニュースです。この新しいファンドはパラダイムの既存のファンドと並行してあらゆるステージと地域で投資を行っていくとのことです。パラダイムは最初のファンドを2018年に組成し、率先して暗号資産関連の企業やプロトコルに投資を行ってきました。パラダイムの投資先としてコインベース、ブロックファイ、チェーナリシス、アージェント、コンパウンド、コスモス、DYDX、ファイアーブロックス、FTX、オプティミズム、スタークウェア、ユニスワップなどが明らかになっています。また、パラダイムは暗号資産市場の現状と今後の方針について、まだ世界人口の 10% 未満しか暗号資産を所有していません。分散型金融システムは累計資産が1000億ドルを超えるまでに成長しましたが、伝統的な金融システムの文脈ではまだ小さな存在です。Web3 アプリケーションは数千万人のユーザーを獲得するまでに成長しましたが、Web2 の数十億人のユーザーにはまだ遠く及びません。この旅はまだ始まったばかりで、暗号資産の可能性はかつてないほど明確になっています。と発表にて説明をしています。パラダイムの新たなファンドは、今年6月にアンドリーセン・フォロイツが発表した約2400億円のクリプトファンド3の規模を超えました。今後 Web3 を形成するための企業やプロトコルへの投資がより一層盛んになっていくのではないでしょうか。
続いてのニュースいきます。アメリカ投資会社バルキリーインベストメントが1億ドル、日本円にして約 110.4 億円規模の DeFi 分散型金融に関するファンドを立ち上げることが分かりました。このファンド、バルキリーオンチェーン DeFi ファンドは、イーサリアム、アバランチ、ソラナ、バイナンススマートチェーン、ポリゴン、ファントムなどの13種類のネットワーク基盤の DeFi プロトコルに投資するものであるということです。ローンチは11月22日に予定されているとのことで、すでにバルキリーの既存投資家より計7500万ドルを集めているということです。バルキリーは米国において3例目のビットコイン先物 ETF、 上場投資信託バルキリービットコインストラテジー ETF、 BTF を取り扱うほか、ビットコインやポルカドット、アルゴランドやダッシュ、トロン、ジリカなどの暗号資産に関する投資信託も取り扱っています。続いてのニュースいきます。アメリカナスダック上場の暗号資産取引所コインベースが、同社提供の個人トレーダー向けプラットフォームコインベースプロにて新たに5銘柄の暗号資産を上場することが11月16日分かりました。今回上場するのはアルケミックス、 ALCX、 イーサリアムネームサービス、 ENS、 ガラ、ガラ、 M ステーブル、 MUSD、 パワーレッジャー、パワーです。発表によると、各銘柄は流動性条件が満たされ次第、太平洋標準時間にて11月16日9時以降に取引が開始される予定となっています。また各銘柄のサポート地域はアメリカコインベースのサービス対象全地域で対応していると発表されています。なお日本は対象外となっています。取引ペアについては ALCXUSD、 ALCXUSDT、 ALCXEUR、 ENSUSD、 ENSUSDT、 ENSEUR、 ガラ USD、 ガラ USDT、ガラ EUR、 MUSD USD、 MUSD USDT、 MUSD EUR、 パワー USD、 パワー USDT、 パワー EUR となるようです。なお、コインベースプロでは11月10日に GN の上場を発表しています。新規銘柄の上場発表は今回で13週連続となりました。このプラットフォームで上場した暗号資産は、数日中に暗号資産販売所でもあるコインベース .com でも取り扱いが開始する流れになっているため、今回上場となった各銘柄もその対象となると思われます。記事に各暗号資産についての解説を行っておりますので、ぜひ記事も合わせてご覧ください。続いてのニュースいきます。 大手暗号資産取引所バイナンスに暗号資産 BenQI が上場することが11月15日分かりました。バイナンス .com での暗号資産上場は10日にイーサリアムネームサービスとマンチェスターシティの公式ファントークンが発表されたばかりです。発表によると QI は世界協定時間で11月15日8時より取引が開始されるということです。取引ペアについては QIBTC、QIBNB、QIBUSD および QIUSDT となっています。なお QI の入金については取引の準備のためにすでに可能となっており、引き出しについては11月16日8時より開始されます。 BenQI は DeFi 環境の構築やツール開発が行えるプラットフォームであるアバランチで構築されたレンディングプロトコルです。 QI はプロトコルのガバナンストークンであり、ユーザーは流動性の提供やステーキングによって報酬を得ることもできます。記事執筆時点での QI の時価総額は日本円にして約70億円となっています。こちらは11月16日コインマーケットキャップ調べとなっています。バイナンスの他に QI の取り扱いがある取引所としてクーコイン、ゲート、MEXC などがあります。続いてのニュースいきます。香港拠点の NFT ゲーム開発企業アニモカブランズが韓国の芸能プロダクションであるキューブエンターテインメントと音楽に関するメタバース構築に向け合弁会社を設立することが11月15日分かりました。アニモカブランズは F1 デルタタイム、サンドボックス、モト GP イグニッション等のブロックチェーンゲームの成功や REVV やサンドなどの関連トークンの発表を経て、今年5月には評価額約1000億円で約97億円の資金調達を実施しユニコーン企業となりました。ブロックチェーン NFT ゲーム分野を牽引する企業といえます。またキューブエンターテインメントは B2B やペンタゴン、 G アイドルなどの K-POP グループが所属する芸能プロダクションです。両社が設立する合弁会社ではメタバース構築のほか、キューブに所属するアーティストや俳優の IP、 知的財産を利用した NFT も発行するということです。キューブの CEO であるアン・ウヒョン氏は次のようにリリースにてコメントをしています。アニモカブランズと協力してキューブの IP である音楽や画像などを使った NFT や関連するエコシステムを構築できることに興奮しています。これが世界のデジタルカルチャー市場をリードし、デジタルコンテンツ産業を発展させる重要なきっかけになると期待していますということです。韓国の芸能プロダクションが NFT 市場に乗り出す発表がつい先日もありました。今月5日 BTS の所属事務所である HYBE と韓国の暗号資産取引所 UPBIT を運営する DUNAM が戦略的パートナーシップを提携し、 NFT 事業を展開する合弁会社を設立することを発表しています。両社は今後合弁会社を通じてアーティスト IP 基盤のコンテンツや商品をデジタル資産としてファンを対象に販売する予定であることが分かっています。
続いてニュースいきます。トラストフライト、ボーイング、レースロックおよびブリティッシュコロンビア大学がブロックチェーン技術を活用したデジタル飛行データ記録システム DARS 構築プロジェクトを11月15日に発表したというニュースです。トラストフライトは物流業界のオペレーションシステムを開発する企業で、レースロックは航空宇宙防衛分野におけるテクノロジーを活用しデータ分析を行っている企業です。このシステムでは記録プロセスの効率性を大幅に向上させ、年間35億ドルの節約につながる可能性があると発表されています。ブロックチェーン技術や専門知識に関してはブリティッシュコロンビア大学が提供するとのことです。このプロジェクトの長期的な目標はサプライチェーン全体のデータをつなぐグローバルなウェブベースの部品対空性記録プラットフォームを世界で初めて構築することとのことです。計画されているデジタル飛行データ記録装置プラットフォームは、既存の整備や MRO メンテナンスリペア&オペレーションズシステムプロバイダーと緊密に連携していく予定とのことです。まず提供されるサービスはデジタルなエンジンログで2022年初頭に提供開始予定とのことです。トラストフライトの CEO であるカール・スティーブズ氏は次のようにコメントをしています。航空機のメンテナンスを管理記録するシステムの多くは紙ベースのものか、オペレーター固有のソフトウェアソリューションであり、相互に通信できないことが多く、データの入力や転送は手作業で行われています。DARS のような統合デジタルプラットフォームを導入することで、航空会社のメンテナンスの生産性と効率を最大 25% 向上させ、年間35億ドルのコスト削減が可能になると結論付けました。ボーイングカナダオペレーションズのプレジデントであるチャールズ・ダフ・サリバン氏は発表で次のようにコメントしています。手動の紙ベースの手順を正確なデジタル記録に置き換えることで、航空業界の変革を加速することができます。ボーイング社全体でデジタルファーストのソリューションを追求していく中で、 DARS のような革新的な技術は航空会社やオペレーターのコスト削減と効率的な運用を支援します。またブリティッシュコロンビア大学のソーダービジネススクールのオペレーション&ロジスティクス教授ハレッシュ・クリスナン氏は次のようにコメントしています。サプライチェーンマネジメントアナリティクスブロックチェーンの研究知識と人材を DARS プロジェクトに貢献できることを嬉しく思います。航空業界はオペレーションズリサーチの技術を早くから採用しており、メンテナンスのサプライチェーンにおける非効率性を解消するために新しい技術を適用することに焦点を当てたこのプロジェクトは、私たちの研究者や学生が学習を応用するための貴重な新しい機会を提供します。 続いてニュースいきます。ビットコインプロトコルのソフトアップグレードであるタップルトが11月14日に実行されたというニュースです。タップルトは2017年のセグリゲイティッドウィットネスセグウィット以来の大型アップグレードで、プライバシーの強化やスケーラビリティの改善などが見込まれます。ちなみにセグウィットは署名のデータ領域を分離してトランザクション ID の転生問題を修正することが目的でした。タップルトではビットコイン技術の発展のために作成及び公開されている草案群であるビットコインインプルーブメントプロポーザルズ BIP のうち BIP340、BIP341、BIP342 の3つが導入されました。スマートコントラクト機能の強化やプライバシー機能及びスケーラビリティ向上のために具体的に主の和署名やトランザクションデータを要約する方法の一つであるマークルドオルタナティブスクリプトツリーが導入されました。またスクリプト原稿タップスクリプトも導入されました。タップルートについてチェイントープ取締役 CTO のアツチが詳しく解説をしてくださっております。そちらの解説に関しては新しい経済の記事をご覧ください。
続いてのニュースいきます。国内暗号資産取引所ビットポイントが暗号資産レバレッジ取引サービスを終了する予定であることが11月12日分かりました。発表によると、同取引所を運営するビットポイントジャパンは第1種金融商品取引業を12月29日をもって廃業するとのことで、それに伴いレバレッジ取引サービスが12月中旬頃をめどに終了することとなったようです。レバレッジ取引サービス終了にあたり、新規建て注文は12月上旬頃を予定。また取引の終了日までに保有建て局の決済がされなかった場合については、取引終了日の16時における終値にて強制決済が行われるということです。第一種金融商品取引業とは、金融商品取引法の定める流動性の高い有価証券の売買、勧誘、引き受け、店頭デリバティブ取引、資産管理などを行う業務を指します。2020年の法改正により暗号資産に関わる店頭デリバティブ取引サービスを提供していた取引所は法律の準拠が求められていました。具体的には2020年5月に施行された資金決済法金融商品取引法の改正によって、暗号資産を原資産とするデリバティブ取引業を生業として行う場合には第一種金融商品取引業登録が必要となりました。現在日本の暗号資産取引所で第一種金融商品取引業として登録しているのは、タオタオ、楽天ウォレット、 GMO コイン、 DMM ビットコイン、ビットフライヤー、フォビジャパン、コインとなっています。なお、財富は9月に第一種金融商品取引業を廃止することを発表していました。新しい経済編集部は、今回の第一種金融商品取引業を廃業した理由について、ビットポイントジャパン代表取締役社長小田元気氏へ取材を行っています。こちら記事に廃業した理由について聞いておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。続いてのニュースいきます。ファンエンゲージメントプラットフォームソシオス .com を運営するチリーズが NFL および MLS 加盟のチームとパートナーシップを締結したことが11月12日分かりました。 NFL および MLS に加盟するスポーツチームとの提携は初の事例となります。また今回の提携でチリーズはアメリカの主要な5つのスポーツリーグにおいて NBA と NHL に続く史上参入となりました。なお、現在 MLB メジャーリーグベースボール加盟のチームとは提携していません。今回チリーズが提携をしたチームはアメリカアメフトプロリーグ NFL ナショナルフットボールリーグ加盟のニューイングランドペイトリオッツと、北米プロサッカーリーグ MLS メジャーリーグサッカー加盟のニューイングランドレボリューションの2チームです。両チームを運営するクラフトスポーツプラスエンターテインメントとの提携により実現しました。ソシオス .com ではチリーズのブロックチェーン技術を活用し、プロスポーツチームがファントークンの発行と販売ができます。ファントークンを発行することでスポーツチームは資金調達でき、またファンはファントークンを購入することでチームが行う投票企画に参加できる権利やグッズなどを入手できる権利などを取得できる仕組みとなっています。この仕組みによりチームとファンに新たなエンゲージメントを生み出すことが期待されています。なお、今回の提携によりチリーズはペイトリオッツの屋内練習場とレボリューションのトレーニングセンターの公式スポンサーとして契約も行ったということです。チリーズは今年3月2日にアメリカへの市場拡大のために5000万ドル、日本円にして約53億円に及ぶ資金を投じていました。チリーズの CEO であるアレクサンドル・ドレイファス氏は、チリーズの世界的な成長計画の中でアメリカへの進出は大きな焦点となると投資について説明し、チリーズがニューヨークにオフィスを開設し、アメリカの主要な5つのスポーツリーグ NFL、MLB、NBA、NHL、MLS に対しファントークンを発行する準備をしていることを述べていました。その後、現在では NBA 加盟の団体は全30チーム中24チーム、 NHL ではニュージャージーデビルズとの提携を発表しています。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターの運営も行っております。公式ツイッターでは記事などの公開通知、そして記事などに追記をして更新をした際の更新通知としてツイートをさせていただいております。 こちらもツイッター上で新しいひらがな経済漢字で検索してぜひフォローしていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。